東方宝泉館、
はい、
お買い上げいただき誠にありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
はい、イエローゼブラでございますけど、
ね、はい、イエローゼブラですよ。
はい、まあまあ前回ですね、はい、まあ、こういうボーナストラック隠しトラック設けたんですけど、はい、大体皆さん飛ばしてるらしいですね。
飛ばすね。
作り続けますよ。
うん、これいいぞ俺らは。
言っときますけど、ね。僕アレンジを担当しましたランティです。
はい。はい。僕作詞作曲ギター担当しました吉葉です。どうも。
はい。はい、今回4曲ボーカルを担当しました藤宮由紀です。
よーっ。やったやったやった。藤宮やった藤宮。
藤宮由紀。
藤宮
来た由紀。
で、ウッチーさん。歌っていただいてるんですけど、ちょっとこう都合により
こんばんは、ウッチーです。
お前かい。どっちかというとミッキーマウスや、
ミッキーマウスやね。
はい、ということでですね、まあ、ちょっと曲を振り返っていこうと思うんですけど、うん、まあですね、まあ、今回のちょっとコンセプト
ね、
うん、コンセプトっていうのは、まあ、ズバリ何ですか。
宝泉館のコンセプトっていうのは、まあ、前回と一緒にですね、東方世界の忠実な、アレンジということでですね、出していこうと思ったんですけど、
はい、
まあ、もちろんそれも出してますけど、うん、それに輪をかけてですね、今回やっぱ歌というものにやっぱり集中して、そう、歌というもののクオリティを上げていこうと。
もう歌いたくなる、
歌いたくなる、
はい、どうでした、うん、歌ってみて。
どげんやったね。
楽しかったですよ。私昔からずっと歌好きだったので、もうなんか初めてこういう風に歌えて、もうすっごい楽しかったです。
お、楽しかった、
はい、
楽しかった。
楽しかったですよ。
これなんかこう8曲あるけど、
はい、
一番好きな曲は何。
あー、誰も捨てがたいですけど、うん、どれか一つって言われたら、うん、やっぱり多分一番最初に聞いたっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、やっぱ教会ファンタジアが
教会ファンタジア
好きですね。
あー、なるほどね。
でも他の曲も本当好きですよ。
そうですか、うん、まあ全然喋りますね。
うん、喋りますね。全然ね。
ね、私喋りますよ。
これね、前回のねトラック聞いたことある人は、ボーナストラックある聞いたことある人は分かると思うんですけど、いや、そういうことでですね。
うんうん、
いや、まあ、ちょっと曲を振り返っていきましょう、簡単に。
振り返ってみますか。
はい、じゃあまず、はい、永遠のメロディー。
あ、永遠のメロディー。はいはいはいはい。
これですね。月まで届けですね。
はい。
いや、これね、本当好きな曲ですね。
うん、いいですよね。
藤原木工。
藤原木工ね。蓬莱の薬。
蓬莱の薬ですね。
そうね。
なんかもう本当にこう月の感じが出てる、なんか日本の古風の、
うん、ですよね。
原曲好きなんですけどね。まあアレンジはやっぱもうそのまま。
ですよね。
で、特に僕が一番力を入れたのが間奏部分。
間奏ね。
間奏部分の、使われてる音色はもう原曲と一緒です。同じ音を使ったわけですね。感想を僕ちょっとこだわってるのは、同じ音色にしたっていうのは理由があって、東方って弾幕なんですね、で敵のスペルカードに合わせて曲がこう決まってるんですよ、まあ、決まってると思い込んでるんですね、ある局面のこの攻撃を避けてる時にこのところが流れているみたいな、中堅シューター特有の現象なんですけどね。
あ、なるほど。
上級の人は関係ないですよ。もうそこすぐ行ってしまうからスッと、中堅シューターってそこで死ぬんですよ。
あ、なるほど。
死んでる時に、その音楽がかかってる、まあ、パブロフの犬状態です
。あ、なるほどなるほどなるほど。死ぬよりもついとるね。
いや、それはまあ冗談ですけど。
あ、なるほどね。
だからその特徴的な、あ、この局面だっていうのをちょっと意識して作りました、
ね、なるほどですね。
はい、
で
詩の方はじゃあいかがですか。
あ、じゃあ歌詞と、まあ、メロディーの方はですね、まずそのサビ以外の部分 A メロ B メロ創作をさせてもらったんですけど、うまくつながったかなという感じですかね。
あ、つながりましたね。
それでまあ詩の方の世界の方なんですけど、まあ初っ端の曲なんですけど、初っ端の曲でありながら永遠というものの儚さと切なさと虚しさをですね、うまく表現していると思うので、まあいろいろ言葉を噛みしめてもらってですね、
表現してますね。
はい、いろいろ聞いてもらって、初っ端なんだけどこのアルバムのタイトルで始まっていくような感じがするんですよね。永遠のメロディーで始まっていくような感じがするんだけど、実はいろいろ隠されてまして、いろいろもうその虚しさとかですね、永遠の虚しさ、儚さ、切なさっていうのがやっぱり、あるよというの。
なるほど
ですよね。
はいはい、
レイムちゃん、レイムちゃん。
またですか。
びっくりした
もん。もうどんだけレイムちゃん好きなんですか。またですか。でも言うと思いました絶対私。
おっさん的、今ポンチョおさむ的な空気の出し方や今、本当に。
あ、でもなんか振りがあったじゃないですか、なんか。
ありましたよ、
ね。絶対言うと思いました。
レイムちゃん。
どうでしたか。
私ですか。
歌ってみた感じ。
もう
藤宮さん、
はい。サビの部分って、 もう入りは普通じゃないですか。でこう途中でポンって高くなるじゃないですか。
ね、
こうなんか平坦な道歩いてたらこういきなりこうなんか富士山出てきたよみたいな。
そう、
そう、
それが、ね、聞いてて面白かったな。
あのね、それこそがズンコードと言われる
ものです。そうそう、ズンメロディ
ね。ズンメロディですね。メジャー進行、マイナー進行、いろいろありますと、
うん。
でも僕らズン進行というものがあります。
あります、あります。
でそれに歌を乗っけた。
うん、どうですかこれ。
いやメロディー絶対変えたくないんですよ僕は。
うん、
うん、もうあの敬意を払ってるんですよ。
ですよね。
メロディー好きですよ。
メロディー好きですもん、
はい、
僕も、
はい、
僕つけちゃいましたけどね。つけちゃった。AメロBメロ、
ただよく歌ったなと僕は感心しますね逆に。
いや本当ね、そうやと思う。うん、まあ、これはボーカル力ですよ。
わー、ありがとうございます。
はい、じゃあ次ですね。はい、ハッピーサンデー。
ハッピーサンデーですね。
これはラクトガールですね。
ラクトガールですね。
うん、おお、発音がいい。
いいですよ。
まあちょっと皆さん感じたと思うんですけど、うん、どこがラクトガールだと言いたいですね。
ですね。
ずっと聞いてた。いやいや、音楽に関しては皆さんどうですかねこれ。
うん、うん、いやすごくいいですよ。
いやもう音楽的には歌としては成立してるんですよ、
うん、
ただラクトガールかって言われたら初めて聞いた人がラクトガールって分かるかどうかですよね。
ラクトガールですよ、あれ
ラクトガールですよね、やっぱり。
やっぱりラクトガール。
あーやっぱ
絶対ラクトガール、
うん、そうですよ。あ、うん、今お聞きの皆さん、僕も確信しました。あのね、この曲を聴いてラクトガールともし分からなかったらそれはあなたの勘違いかもしれない。
あ、すぐ分かりましたもん。
分かった。
もうすぐ分かりました。
すごい、
1秒で分かりました。完璧です。
1秒で分かった。イントロで分かった。いや、それはね、やっぱ偉大なる勘違いというやつかもしれませんよ皆さん。ね、あのこれこそ、これぞやっぱあのラクトガールと、うん、
ラクトガールね。
いや、うん、あの暗いアレンジって今までいっぱいあったんですよ。
あったね、
うん、ただやっぱそこにちょっと明るさ
ですね、
うん、あの、うん、ちょっとこうメジャー進行を取り入れたような、
うんうんうん、
形で、
うん、
まあ、明るく作ってみたんですけどね、
はい、
明るいラクトガール。
どうですか。
可愛いですね。
可愛い
ですね、ラクトガール。
可愛いね。
あ、やっぱあのパチリ出てると思うんですよ。
うん、
パチリっぽさが出てると思うんですよね。なんか
そうですね、やっぱもうその詩の世界でちょっと表現したと思うんですよね。
ですよね、うん、うん、まあそうですね、まあ、詩の世界もそうですね。あのスペルカードに沿ってますからこれ。
うん、そうですね、
歌詞は
木譜とか、
うん、全部沿ってますからね。うん、木譜が何やったっけ。木譜はあの静寂とかそういう意味だったらそういう風に詩をですねちゃんと書いてますんで。
そうなんです
よ。それもちょっと見てもらったらですねちゃんと分かると思いますね。あと、はい、マリサへの思い、
うん、
うん、これを前面に出していこうと。
はいはい、
いう形ですね。
着メロがマスタースパークですから
ね。ですよね、うん、もう
東方よ。
東方のアレンジ、東方の曲が入っちゃったみたいな。
実際に着メロをマスタースパークにしてる人がいますからね。
いますね、うん、
世の中には。
世の中いますよ。
私もしたい。
うちしたいんかい。
うちのイエローゼブラのスタッフでもね、
うん、
してる人いますよね。
いますよ、
うん、まあ、うん、メロディーをまあ大体ですね創作しましたけど、ね、もう最初にやっぱラクトガールをですね、うん、イントロから A メロの最初の一小節まで感じてもらえれば、
うん、
まああといいかな、勢いで行ってしまえと。
そうですね、
うん、
あの原曲の部分ってあのイントロだけしかないんで、
はい、ね、でもダーンダダーンもあれ
ダーンダダーンダダーンダダーンダダーンでそこの部分の
ダーンダダーンダダーンダダーンってやるんです
ね。ダーンダダーンダダーンダダーンまでがあの原曲です。
そうダーンダダーンってね。
どんなアレンジやったの。
パチュリーちゃん。
おい今のパチュリーちゃん最後の語尾はちょっとやらせたかった。
よかったよね。
いやいいや、もうそれは、
うん、次行こう。
あ、じゃあそんな感じ、うん、次ですね、シューティングスター。
シューティングスター、あー、これですね。
これもうすぐ来るんですね。
すぐ来ますね。
ねえ、パチュリーちゃんの後にはこれ、
マリサが来る。
マリサが来る。
あ、余韻に浸るか浸らないかぐらいの時に来ますからね。
そうですね、
マリサがですね。
まあ今回ですね、びっくりしたわお前。
マリサ
大丈夫かお前。
マリサすげえ。
いきなりマリサって。
そういう毛があるんですか。
違う、あれ違います、マリサ好きなんです。
ああ、マリサね、かっこいいからね。
マリサいいですね。
いや、でもシューティングスター、これ、まあ、前回の作品なんですけど、
うん、
まあボーカリストが完全に変わってますんで、
変わってますね、
全然前回と違ったイメージがあると思うんですけど、
うん、
もうこれはこれでやっぱ新しい方針家としてのやっぱ、まあ、シューティングスターになったんではないかなと、
うん、思いますね。
思いますね、
うん、まあ、聞いてもらえればわかるかなという感じなんですよね、
はい、そうですね、まあ、かなり派手にちょっとやったんで、
うんうん、
前よりだいぶ聞きやすくなったかと思います、うん、はい、はい、
ウッチーとしてはこれは楽しかった
で、お前かやっぱり、
そんなキャラじゃないですよね。
お前がウッチーかやっぱり
違う。
嘘つけ。はい、行きましょう、はいはい、じゃあ次はね、ムーンライトセプテット。
出た、うん、来た、名曲、
うん、ですね、うん、これもあの全曲の、うん、全アルバムの、うん、8トラック目に入ってた
ですよ、ね、
アレンジなんですけど、
ですね、
前回ですね、うん、その主旋律を綺麗にその歌ってなかったんですよ。
そうなんですよ、
ね、これはちょっといろいろ諸事情があって、
うん、
そうならなかったんですけど、
そうそうそう、
今回はちゃんと主旋律を 歌っていただきました。
ですよね、うん、これ完璧です。
完璧な、これぞもう完成品です。
ですよね、はい、やっぱこの歌のね、やっぱ素晴らしいところはね、やっぱりあのサビのね、歌い上げ方っていうのはやっぱもう素晴らしいなと。
サビがね、やっぱ感情がね、
抜群やもんね。
これはいいですよ、
どげもこげもならんって感じやもんね。
博多弁が出た、
ガンガン行くよ。
どげもこげもね、花丸佐伯さんが頑張ってるんで、ね、
頑張ってですね、
花丸大吉さんが頑張ってるんで、
ね、博多花丸大吉さんが頑張ってるけどね。
はい、行きましょう。じゃあ次、教会ファンタジア。
はい、出ました。
これはもうね、
はい、
もう結構人気のある曲ですよ。
ですよ、
ネクロファンタジア、
うん、ですよね、
うん、あ、もうこれはですね、うん、まあ、僕も大好きな原曲なんですけど、まあ、ロックに、
そうですよ、
まあ、ロックとも言い難いですよね。
ロックとも言い難いです
よ、うんうん、なんとも言えないあるんですけどね。あ、まあ、どうですか、詩の方は。
詩の方、うん、ああ、これはあのやっぱりその隙間とか境界とかいうものを操る、まあそれとまあ多少の言葉遊びを入れてるっていうような点ですね、
うん、
あとまあその A メロ B メロに関してもまあ至る所にこうストレートとカーブのカーブとかあるじゃないですか、うん、その境界とかですね、そういうものをいろいろこうやっぱスペルカードを中心にまた作っていったっていう詩なんですけど、
なるほどね、
うん、まあ世界が表現できてるかなと思いますね。
おー、いいね。
あとまあ希望に向かって生きていくと前向きな、
あ
ー、あー感じで一応書いてますんで、はい、まあ、あの言葉を楽しんでいただけたらと、
うん、なんかね、
うん、楽しんでいただけたらと、
うん、そうそう、そういう風に言った、
うん、たらと
です、ね、間違ってなかった、
うんうん、思えればね、うん、いいかなと思いますけどね、
で、どうだった歌の方は、
歌の方は、
うん、歌の方は、
いや、もう、なんていうの、ゆかりの、こう、なんていうの、力強さを、うん、出せたかなって思います。やっぱりこう、一番最初に聴いた曲なんで、思い入れは強いよ。
そっか、よく喋るね、やっぱり
喋るね。
よく喋ってます。私普通ですよ。
じゃあ次に行こう、
ダンシングステップ、
うん、ダンシングステップですね、
はい、ね、はい、まあ、これですね、うん、あの、まあ、僕が好きなようにアレンジ、
そうね、うんうん、出た、必殺のアレンジよね。
必殺アレンジですね。
必殺アレンジ、
うん、もう本当に歌詞を乗っけにくいと、
うん、
まあ不評でしてね、
うん、
まあ、僕は個人的にちょっと大好きなアレンジなんですけど、
うん、そうやね、必殺アレンジやもん。
必殺アレンジですから、
ね、うん、いい感じだったね。まあ歌詞はね、うん、やっぱ乗りにくかったけどね、まあでもね、なんとなくこうイメージ世界を、うん、まあ、表現できたかなと思いますけどね。
そうですね、
なんかアリスっぽくないけど、なんかちょっとアリスかなって思ってくれれば、
うん、
楽曲でアリスは多分表現できてるんですよ。
なるほどね。
歌詞の方がね、なんかちょっとやっぱイメージばっかりで、まあこういう曲もね、あってもいいんじゃないかって思うんですよ。前回も ありましたよ ね、 なんかね。
そうですね、
うん、なんか忘れたけどね、
前回スラバーオブシックス、
スラバーオブシックスみたいな、ああいう感じのね、うん、
スラバーオブシックス、
クレバーオブシックス、
意味が違うわ、うん、ねえ、
まあそんな感じやね。
そうですね、
うん、
はい、じゃあ次、赤い月。
赤い月出ました、第1位、うん、
好き
赤い月、好き
好き、
これね、いや前回幻想家の方に入ってるやつは、うん、やっぱ歌ってる子がまあサナちゃんね、
うん、
サナちゃんがやっぱあの声がすごい、やっぱフランドール・スカーレットっぽいんです
よね。ああ、確かにその通り、なんか
すごい子供っぽい、
小学生っぽいね、
小学生っぽい、
うん、
うん、そこがやっぱ良さがあったかなと思ったんですけど、
ああ、もうあるかもしれないですね、う
ん、で今回はでもその声のイメージが多分皆さん違うと思う、びっくりしたと思うんですよね、聞いた時
反対、うん、
ね、うえって思ったと思うんですけど、
うえって
俺はや吐いてはないわさっき、
ほんと、
それでまあ違ったイメージになったと思うんですけど、これはこれで、まあ、まあ新しい作品として、
うんうん、
まあ、聞いていただければ。
そうですね、赤い月のなんか本質がちょっと見えるような感じがあると思いますよ ね、 すね、
はい、うん、あと僕が前回ちょっと成し遂げれなかったですね、うん、まあ、UNO は今ルルルルルルルルルルルルでしょ、そのルルルルルルルを歌える人っていないんですよ、普通。
いない
、うん、そんなメロディーないですからね、歌える。
ですよ、今度カラオケ入りますからこの曲。
うそ、
やった、絶対歌える。
本当に
入らん、
赤い月が、
うん、入りますんで、そうなった時ね、歌ってもらったら分かりますよ、完璧に歌えるやつ。
え、ダムとか入る、マジで。
ダム入る。
へー、すげえ、全然知らなかった。
嘘だよお前ら、
嘘かい、
嘘だよお前ら、
博多弁博多弁って突っ込むなって、
怖い、怖いよね博多弁
って。私絶対博多弁喋りません。
ほー、言うたんだ。
何倍言うとか、
何倍言うときよ、
普通に行きます。
次ね、はい、月の旋律
出た
出た、
これね
ラストですね、
はい、そうですね、
これはね、もう蓬莱さん先生のね、
先生の家具や女子のね、
女子の女子
得意技ね、君のランディングの得意技
女子、幼女、
幼女、うるさいうるさ い, い
これはですね、もう唯一、
うん、
ほぼ原曲に忠実にアレンジしてるやつですね。
そうね、
うん、やっぱそれ、まあ、2つ理由があって、
うんうん、
まずやっぱいじる必要がないっていう部分です。いじ、
そうそう、
そのまま歌入れられるってことですね、
うんうん、
あとその方がやっぱ絶対かっこいいと思ったんですよ。
そう、絶対かっこいいと思った、
変えない方
が、
うん、で、あともう一個はやっぱね、やっぱ制作者のズンさんに敬意を払うという、
そうそうそうそう、
うん、その、うん、曲のね、やっぱ、うん、一番いい部分をちょっと、
そうそうそう、
使わせていただいた。
そうそうそうそう、かといってラクトガールが、うん、いい部分がここしかないってことはないんですよ
そんなこと
誰も考えない、あの曲はですね、
そうそうそう、でもいろいろ遊びつつ、うん、最終的にやっぱズンさんの元に帰ってくるっていう、
まあ、そうそうそう、
これがやっぱイエローゼブラの、
そうそうそうそう、
哲学なんですね。
そう、哲学、
はい、
うん、イエローゼブラ哲学ね
そうそうそう、
うん、それを知ってたけど、
どうですか。
あー、そうですね、うん、あ、僕担当 C ですね。
C ですね、
これはやっぱり藤原木工一曲目のですね、
うん、
永遠のメロディーの藤原木工と、うん、最後蓬莱さん、かぐや女子の、
うん、
女子、幼女、幼女の、
幼女
のどっちや、幼女で、これ挟んでるんですよ、アルバムで、アルバムで、
う
ん、
そうですね、
1曲目と8曲目で、
うん、
うん、で、なんかこう比較させるっていう感じは、まあ、あるんですけど、まあ今回その前回のムーンライトセプテッドと赤い月で、レミリアとフランドールがですね、
うん、
違う現象から同じところを見てるっていうような風に、うん、書いたんですけど、今回は同じ境遇の中で違う場所にいるという、
なるほど、
同時進行を、してみました。
なるほど、
うん、
つながってるわけですね。
つながってるわけですね、うん、こういうのを絶対こうイエローゼブラとして入れていかんと、
そこはね、
うん、
やっぱ吉白のこだわりですね、
どげんなるとやっていう感じやね。
また博多弁か、うん、どげんなるとや、
どげんなるとや、
お前言うてもうた
言うてんのか、
言うた
ダメ言うたら、
いや今目で言えよっていうオーラ出てましたもん、だから仕方なく、
うん、
オーラが出てた。
本当。ミワギロが。エアラヒロイキか。また言うぞ。また今回カットされるぞ。またエアラヒロイキは。でね、まあ、月の旋律に関してはそのやっぱ同じ言葉が永遠のメロディーと、
うん、
同じ言葉が結構出てきますね。
なるほどね。
永遠のファンタジーとかいう部分も出てくるんですけど、
うん、
やっぱこう蓬莱の薬を飲んでしまって、
うん、
飲んでしまったか飲んだか、うん、自分から飲んだか飲まされたか。
無理やり
飲まされた方ですね。
飲まされたか、うんうん、あ、まあそうなんですけど、
うん、
同じ境遇にあってまたこれ儚い部分があって月に対して、まあ、結構こう忘れないでとかいう言葉が出てくるんですけどね、うん、実は生を知っときながら、生もう生しかないっていうのを、死がないということを知っときながら、忘れないでという、なんちゅう、死を求めてるんです、実は、うん、忘れないでっていう、死にたい、
わかる、わかるよ。スタートレックで言うと9連続体の9やな。
そうそう、9連続体の9なんや
誰もわかんないね、
ようわからんけどね、うん、なんか死を求めてるっていうような歌詞なんですよね。最初永遠の儚さで始まり、うん、最後、まあいろいろこうねありまして、最後に生というものの大切さと、
うん、
うん、あとどうしようもない死があると、
うん
うん、ちゃんとそれを受け入れましょうみたいなね。
なるほどね。
なんか仏教思想かなんかわからんけどさ、エアラヒロユキか、ほんと
仏教かな、彼は
わからんけどね、う
ん、そんな感じ。
フランちゃん、
なんやフラン
ちゃん、
フランちゃんかよ、今度
今度
どこだよ、
フランちゃん、
フラン関係ない、全然
関係ないから、ね、
出てなかった、今まで話ストーリーの中に。
リリー・ホワイトちゃん
リリー・ホワイトちゃんねえ、はい、そんな感じでね、うん、まあこんな感じでまたダラダラと喋りましたけどね。
歌、
うどる、歌の方
よかった、振ってもらって、
う
ん、
そうそう、
でこれ A メロの最初出だし低いのにこう歌ってるとだんだんだんだん高くなるじゃないですか、
うん、
あ、もうなんかさすが東方みたいな、
あ、そうそう、
これぞって感じでしたね、
うん、あ、ほんと、
ズン進行ね、
ズン進行、
はい、
うん、オクターブ上がり、
オクターブ上がり、
あとこの歌なんですけど私夜こう空を見た時にこう月があったんですよね、
うん、
でパッと この曲が出てきて普通に口ずさんでました。月の旋律だみたいな。
おなるほど。
って感じでした。
狙い通りやな。
狙い通り。通り
本当に？
分からんけどね。いや多分そうやと思うよでもね。月に問いかけるというね。
なるほどね。まあそれでね、イエローゼブラの曲を思い出してくれたら、月を見た時に、
はい、うん、ですよね。
いいと思いますね。
ですよね。
はい、まあこんな感じでまあ全曲、
はい
はい、
ですけども、うん、あともう一個ちょっとあのボーナストラックの中でちょっとあの M1M1 グランプリ、
M1 ね、
うん、もう一枚出してるんですね。
出してる出してる、
これあの M1 グラ東方 M1 グランプリと言いまして、
うんうん、好評発売中。
おいおいおい、しゃべるな今日の今回の豪華はしゃべるぞ。
しゃべるな本当に、う
ん、はいはいはい、
まあ、東方 M1 グランプリというやつのちょっと感想もこっちの方で、
うん、
本編でちょっとできなかったんで、
はい、
まあまあアホでしょ。
あ、アホ。
アホね。
とりあえず、
とりあえずアホ、
ね。あのですね、去年設定資料集出たじゃないですか。
うんうんうん、
あの年末にですね、うん、あれ見た瞬間に、なんですかね、スカーレット姉妹の漫才見たいなと思ったんですよ。見て、
設定資料集で思うか。
見てと思ったんですよ。これ誰か作ってくれないかなと、うん、漫才は見たい。
うん、
でない。
うん、
じゃあ作れと。
そうね、
うんうん、もういうことでですね、
イエローゼブラっぽいわ。なんか
それでそのアホの企画がですね、うん、完成までこぎつけたという
すごいよね。
皆さんスタッフ一同何を考えてるの。
ほんとね、何考えてるのね。ほんとにね、もうイエローゼブラっぽいわ。ないものは自分たちで作れるよね。
そう、
うん、
ねえ、声優さん漫才実はね、うん、やってますもんね。
はい、うん、やってますよ、
うん、
ね、
やってる
ウィッチドールの、
はい、うん、アリスと、
うん、
アリス
ランですよ。
アリスとラン。
はい、可愛いですね、二人とも。
いやらしい。
なんでですか、私二人とも大好きなんですけど。超可愛いじゃないですか。
どの辺が好きなの。
もうなんか、なんですか、もうランとか喋り方、喋り方じゃない、
喋り方、喋り方、
喋り方、
ランの喋り方、
喋り方、
ゲームのキャラに喋り
喋った、あの人、あの子
喋ったっけ、
ラン喋ったからね。
喋り方、行動が可愛いんですよ。
あー、ランのね、
ランのね、
なるほどね。
アリスは見た目からして可愛い、もうすべて好き。
アリス、
アリス、
好き。
可愛い。
もう自分と被ってる。
あー、わかります。違いますよ。違います。
ノリツッコミした。ノリツッコミしたよ今。
喋るな今回のボーカルは。
みんな勘違いしちゃいます。
ねえ、そんなんでね、まあ M1 グランプリ、
うん、
まあ全国のですね、同人ショップ、インターネットにて購入できますんで、まあぜひ聞いてみてください。
だんだん。
あのまあ、僕ちょっと M1 でちょっと語りたいことあるんですけど、なんていうんですかね、アニメキャラに何かさせるっていうのはあったんですよ昔から。その古くはトムとジェリーですね、あのピアノの伴奏をトムにさせるっていうのがあるんですよ。最近では春日の憂鬱
ですね、
ね、ギター伴奏、指が合っていると、ああいうなんかアニメキャラに関係ないことをさせるっていう。
あ、なるほどね。
でもですね、漫才ってないんですよ実は。
ないないない。
漫画とかはあるんですよ、
うん、
あの森田正則が今書いてますね、
うん、
漫才漫画、
漫才漫画ね、
うん、でたまに漫才って出てくるんですよ漫画の中に、
うん、
あのこち亀とかにも出てくるんですけど、全部偽物なんですよね。
偽物よね。
違う
ね。違うよね。うん。
うん、でフラッシュアニメーションとかにもありそうでないんですよ。
あ、そうね。う
ん、だからそのね、その初めての試みなんですけど、うん、でも業界全体としても初めての試みと思うんで、
東方ね。
東方キャラで漫才っていうのはですね。
う
ん
う
ん、
そうやね。
だからちょっとまあ。聞いていただけて、
そうやね、
まあ、笑っていただけたらなと思いますけど、
うん、
ぜひぜひ、
ね、あ
のそちらの方も合わせて、
ね、
はい、
はい、
聞いちゃってください。
お仕事くれればね、それで、ま、ね、漫才のネタこのキャラクターでお願いしますっていうね、お仕事くれればいくらでもやりますよ、うちは。
そんな仕事来るかな。来るかな、そんな仕事。
来ると思うよ。
はい、そんな感じでね、
うんうん、
まあまあまあまあ、はい、そんな感じで、
はい、絶賛、
うん、なんか喋りたいことありますか、他にある、なんか。
いや、もうなんかすっごい楽しかったんですよ。
それ
を伝えたいです。なんかみんなに楽しめ、うん、楽しんでいただけたらいいなって思います、
うん、あ、楽しめ、楽しめ
ていただけたら、
楽しめ、
楽しめ、命令口調じゃないですよ、うん、楽しんでくれたらもうそれだけでいいなって思います、
うん、まあ楽しめということでね、
楽しめと、
うん、お前ら楽しめよ。
そんなこと言ってないじゃないですか。
ゆきが言おうぞ、楽しめよお前ら。
私のイメージが崩れていきますからやめてください。
お、
なんじゃおって。
じゃあ、ヨシア君は どうです
か、うんうんうん、でも今回本当ね、クオリティも上がったねって感じがありますよね。
まあ
実際ね、
まあ、前回よりはですね、
前回もクオリティも上がったし、うん、やっぱこう精度も上がってきたしっていうのもありますし、まあ、より楽しんでいただけるかなと、
うん、そうですね、
東方の世界をですね、うん、M1 グランプリにしてもそうですし、
うん
うん、まあイエローゼブラも、他にないものをですねどんどんどんどんやっていきたいと。
そうですね、うん、やっぱまあ次回作もですね、
次回作も
またちょっと新しい試みを、
うん、
まあ、ズンさんが新作を持ち、
うん、
まあ、
うん、
出してる可能性もありますからね。
ありますよ、うん、
でそれの時にもし32曲もし曲があったとしたら、
うんうんうん、
その32曲全曲ボーカルアレンジ CD
と
か、うん、CD 出す
できるのかそんなこと
まあでも定価が2万8000円ぐらい。
おい高いな
うん、
誰も買わないよ。
誰も買わないよね。誰も楽しんでくれ。
CD2 万8000円マイケル・ジャクソンのなんかプレミア CD とか
誰も絶対買ってくれよ。
怪しいな。何
か、いやそんなことないですよ。2万8000円もね、
そう
ね、もう適正なね、皆さんに手に取っていただける価格で。
なるほど、全曲収録数4時間30分の
超大作、超大作4枚組
で、
そんな
4枚組か、すごいな。やりすぎだそれ。
やりすぎやね。
あ、まあそんな感じで。
じゃあランティ君はなんか言いたいこと。
あー、ないね。
ないんじゃん。いや、あれあれ
あります。
うん、
あれあれって何ですか。
あれあれ
あれあれって
何語だろう。
いや、ですね、まあやっぱもうこれぞイエローゼブラっていうやっぱ感じだと思いますよ。
そうね、
そこを目指したっていうかですね、
うんうん、
僕はもともとやっぱゲーム自体が好きですから、
うんうん、
まあ、ゲーム音楽を崩したくないということなんです ね、
う
ん、
そうね、
だからその歌として聴ける、
うん、
あの曲なんですけども、やっぱり、うんうん、その東方世界というのは忘れずにですね。
そうですよね、
これからずっとやっていってですね、
うん、そうですね、
あと皆さんの応援をですね、
そうそう、
うん、こう、いただいて、
ゆえの応援をですね、
うまいな
ぁ、
すごい、
今振ったもん、この人
今
振ったもん、
振ったね、確かに、
ね、
ゆえの応援ね、はい、して、いただいてですね、
うん、
まあ、今後とも糧にして、
糧にしてですね、
はい、
頑張っていく、
制作していきたいと思います。
はい、
はい、
うん、お願いします。
はい、ということで、
はい、
イエローゼブラでした。
イエローゼブラでした、ありがとう。
いや、よく聞いていただきました、ここまで。
ほんとよね、
ありがとうございます。
懲りずに9トラックスやりますんで、
やりましょう。
やりますね、9トラック、うん、絶対やりますよ。次回もあるからな。
次回
もしとくよ。
やりましょう。
はいはい、
はい、ということで、
はいはい
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回作でお会いしましょう。
はい、
さようなら。
さようなら、さようなら
古いな